YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月19日火曜日、第363回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように、いけばな、接収流は次期根本、松野光春さんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先日ご案内いたしましたこのところね、学芸不敵にも何かとまあ話題のですね、神奈良沿いは碑文谷5の28の6、P 公園さん、初主催となりますね、学大憩い IKOI ね、学大憩いというイベントがですね、来週4月29日30日土曜日のですね、両日に延期されたということでね、何かと初の企画だけにですね、流動的にして荒削りなところもあろうかと思いますけどもね、しかしまあ延期されたその分だけね、ますますその内容も充実し楽しいものになりそうですのでね、皆さん今から大いに楽しみにして、振るってご協力ご参加願えたらと思いますよ。そしてですね、また本日は嬉しくもありがたくですね、久しぶりにまあ某メジャーテレビ局さんからね、学芸不思議材の下見に来られているということもあってね、より一層頑張ってまいりましょうといったことでですね、そんないつものサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、サボり気味のブログ、なんだか最近時間が足りません、あれやってこれやって、そして飲んで笑い的な、でも何としても今週末には脚本仕上げてみせますといった、まだまだお若いのに最近ではめっきり栄養ドリンクに頼りがちだという、そんな、それでもお芝居に脚本に作詞制作に頑張っておいでの学芸部第3週目サブパーソナリティといえばこちら、
前田ゆかりです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、そんな栄養ドリンクに頼りがちな前田さんですけども、
はい、
でもなかなかそう、なんていうんですか、
はい、
すっきりと爽やかな感じで、いつものこうなんかこうやさぐれ感はなくていいじゃないですか。ちょっとやっぱり今日はイケメンが集まるっていうんで、
ちょっと力入れていかないと
そんな感じありありとしてるもんね。
ちょっとありますよ。
ありますよね。
あれと思って
目力もなんか結構ね、やっぱりそこは違うんだね、やっぱこう放送集によってね。
そうですね、そうですね、私特に違うと思います
あ、そうか、 俺にいかに興味がないなってよくわかるな、そこがな、なんかもう長年連れ添った亭主と一緒にいるみたいな、空気みたいな存在だから化粧もいい加減でいいだろうみたいなね。
いい、それはないです。
いや、今日肩出しもなかなかちょっとこうあれですよ、力入ってる感じが出てていいですよ。
それはあんまり関係ない。
あ、そうですか。はいはい、まあまあそんな前田さんですけども、
はい、
なんかあのお忙しいには違いないんでしょうけども、どうなんですかここのところは。
そうですね、
はい、
あれやろうこれやろうと思うと全部が中途半端に運んでしまって、完結しないまま次々やっちゃって、
でも何、新しいだってラジオドラマやっておいでだったけど、
はい、
一応学芸不敵には第5話で完結したじゃないですか。
はい、あれはもう終わりましたよ。
なのにこれまた何かその脚本書いてるっていうのは、
あ、もちろん舞台ですか。私の企画のラジオドラマです。
あ、そうなの、
ま、はい、
それはよそでやった人の。
違います、違います、ここのためのラジオドラマを
また新たに書き始めてんだ。
そうです、もう完全私が脚本から全部全てを今回やるので。
そうなんだ、
はい、
また今回もなんか10話20話とかな
る。今回はだから本当は1話で完結させようと思ったんですけど、意外とダラダラ続いちゃって第1話終わりみたいな感じになっちゃって、第2話書かなきゃいけなくなっちゃったんですよ。また、
あ、そうかそうか、あ、
はい、
でキャストとかも全部もうブッキングするんで、
これからです。
あ、
それもあのまだ役名も何も全く決まってない中で、もう走りかけないような感じでもうダダダダッと脚本を書いてったので、もうこれからもう今日からちょっとオーディション的な感じで、まあ人数少ないのでそこまであれなんですけど、まあまあ知り合いでできればその方が手っ取り早いかなっていう感じはしますけど。
まあでも楽しみにしてますよ。また今日もイケメンのね、またその腕こぎの劇団員の方お越しですから、もしよかったらまた新たにね、いやもちろんそっちに訪ねてみなきゃ分かりませんが、俺嫌だって言ったらそれには違いないですけど、
まあ、
いろいろとね、
まあ、
そんなお話もできればよろしいんじゃないですか、
は
い、
そうですね。
それで作詞もやりの、
はい、こっちはあの5月の末まで伸ばしてもらいます遅いんでいいよってことで、とりあえずそこまでかけちゃう。
でまたミーティング何なんなりしながらこういっぱい行くんで、
うん
ちょっとそのお疲れ気味な時にはまあ栄養ドリンクで
栄養ドリンク飲み
気合を入れてみたいなね。
もうちゃんと乗ってますからすぐ取れるように。
なるほどね。
はい、
はい、じゃあとりあえず健康とかそういった部分でもね、それこそもうあの震災の影響とかいろいろあの言われるわけですけども、
そっちはもう大丈夫になりましたね。
大丈夫ですか。まあだからそういうの安定してればね、
はい、
まあやっぱり一番よろしいんじゃないですか、はい、まあ、だ確かに多少だやっぱりもう原発なのね、なんだろうっていうのはちょっとこう、はい、心配な部分はありますけどね、はい、番組的にはいつものようにですね元気に明るくお送りしてまいりましょう。本日は何と申しましてもね、はい、専門桜ホーム三田社長からのご紹介にしてですね、今度、はい、まあ、今回で2度目の、ご登場となります素敵なね、はい、まあ、あのイケメン軍団ね、ご用意しておりますんでお待ちかねのことですね、本日もサクサクと進めてまいりましょうか、はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と
前田ゆかりの
学大
FM。
ご協力ありがとうございます。始まりました学大 FM ですけどもね、いや今日はなかなかちょっと、
はい、何ですか。
いやいやもうあのあれじゃないですか、マスターにもこう文句言わせないぐらいちょっといい女でみたいない
やまた太ったって言われそうなんでやめてきましょうそこは
そこいつもダメ出したからね。
そうです、いつ痩せるんだぐらいな感じですね。
いやいやでもいいですよやっぱりちょっとそこら辺もねたまにはやっぱりあれだな、ボーイズも入れた方がいいな。
そうですね、たまにはいいかもしれないですねいつもだと大変です、こっちは気合いで。
ああ、どうかどうか。なるほどね。いかに俺がほど普段こう男としてなおざりにされてるかっていうのが明らかになるのが悔しいような気がしないでもないけどね。はい、まあそんなことなんでね、ゲストもお越し、はい、あのお待ちかねのこととってね、番組的にはサクサクお送りしてもらいたいと思います。また今日はまあ、はい、嬉しくもありがたく、まだちょっと未発表ではあるんですけども、はい、某メジャーテレビ局の方が、はい、あの番組 の, その取材ということで、はい、あの下見に来てくださったりなんかしてますんで、
はい、
その辺は慌てず騒がず落ち着いて、はい、まあそれでも明るく元気に、ね、お送りしてまいりましょう。はい、はい、さあそんなことでですね、早速本日の書き込みメールの紹介からのご紹介、いただいております、まずこちらちょっとまあ硬いと言いましょうかね、自説と言いましょうか、やはり、まあ、紹介しておかなきゃいけない部分でありますけどもね、原発は生き物であるね、もう少し時間をくださいみたいな内容でいただいてますのは衆議院議員海江田万里事務局さんから、東日本大震災で肉親や親戚、友人知人を亡くされた皆様と、私は政治の原子力災害対策本部の副部長を務めていますので、特に福島県を中心にですね、原子力災害に遭われた方々に、重ねて心からお見舞いを申し上げます。私自身東京電力本社の統合本部と経済産業省、総理官邸を行き来している毎日です。今回の原発事故に対してはもちろん事業者である東京電力に第一の責任はありますが、原子力政策を推し進めてきた国の責任も大きいと思います。その意味でつくづく思うことは、原子力というのは生き物だということです。人間といわゆる怪物との戦いはまだ決着がついていません。最終的に人間が勝利するためにもう少し時間を与えてください。そしてこの戦場の最先端で自分の犠牲を恐れず、寝食を忘れて戦っている人々がいることを忘れてはならないと思いますといったことですね、はい、さあ、まあ、本当にそういった意味で言うと、はい、まあ、芸能人の方とかね、はい、いろいろ文化人の方、はい、自衛隊の方、いろいろそういった部分で被災地に入ってですね、
はい、
応援だとか、ボランティアとかいろいろ活動やっておいている中で、はい、私がやっぱり一応ミュージシャンでございますんで、
はい、
気になったところで申し上げさせていただくと、長渕剛さんがね、自衛隊の方をこう励ます歌っていうんで、はい、やっぱ被災された方についてのその励ましも大事なんだけど、
はい、
確かにね、そこでこう支援活動をしておいでの方を励ますっていうのは、まあ、着眼点って言ったらおかしい、まあ、表現的にはどうかと思うけども、はい、やっぱり目のやり場とかその気の使いどころっていうのはね、
はい、
やっぱりその兄貴らしいなと、いや、やっぱり私と長渕さん直接関係ないですけど長渕の兄貴らしいなという感じでね、
はい
はい、で自衛隊の方たちがまた本当に嬉しそうに、うん、兄貴来たぜみたいな感じでね、まあ、阪神から金本の兄貴だろうが兄貴ちゃん兄貴みんな集まれみたいな感じなんだけど、やっぱこう骨っぽいっていうかね、
うん、
ああいうのはこう女性から見ててどうですか、やっぱりこう長渕さんのこういう力強い演奏とかこう活動のメッセージみたいな、
いいと思います。
いいと思いますか。
はい。
これでメッセージないからね。
え
説得力ないんでね、
まあ、3万
じゃ変な受け方してるけども一応私もこういうメッセージ発信してはいるんですけどね、ただやっぱちょっと長渕さんとはね、
そうですね、
うん、だから何だその冷めた笑いいやいやでもまあね、はい、そういった部分で言うとやはりその学歴的にも、はい、やはりそのねメッセージとしては頑張れって気持ちには変わりないんでね、はい、これまあ明るく元気に、お送りしたいわけですけども、それにしてもまあ原発問題がまだねちょっと落ち着かないんで不安定な部分ではありますけどもね、はい、まあまあ本当にでも、そういうの気にしてもしょうがないんで、はい、どんどんね放送的には明るく元気にお送りしてまいりましょう。はい、続いて、
はい、シクシクシク、
うん、泣いてんのかな、
そうですね、うん、オートユーリンさん、
オートユーリンさん、はい、
はい、全く聞こえない、
うん、
アットマーク三軒茶屋、
三軒茶屋届かん
の、届かないですね、せっかくのミポリンの出演なのに、て
ん
て
ん
て
ん、あ、ミポリンさんって言ったね、先週のね、ゲストの方で、
はい、
お越しの、まあ、方が、アイドル系の、
はい、
アニメのアイドル系の方なのかな、アニドルっていうのかな、なんかそういうサークルでお好きな方たちが集まってやってらっしゃる方が、はい、その3人さんぐらいお嬢ちゃんたちがゲストで来てくださったんだけど、
はい、
そのファンの方らしいんだよね、
お
ー、オートユーリンさん、
はい、
で楽しみにして、まあ、ご聴取いただくっていうことで、
はい、
ご準備いただいたわけなんだけど悲しいかな学園これ地上波1キロ四方なんで、まあ、せいぜいちょっとね、
近づいてくるか、もしかもここに来ちゃった方が良かったんじゃないですかね、
来ちゃっていただいたら間違いなかったんだけど ね、
間違いなくもう、生でお会いできてお話聞けて良かったんだと思いますけど、
は
い、
だからまあ三軒茶屋となるとねちょっとさすがにあれなんでちょっと申し訳ないですけどね、まあまあ
な
な脆弱なね放送局なんで、まあその辺はその大手ユニさんねご理解いただいて、はい、学費ももう三茶どころかね下北沢あたりまで遠くに頑張って地上波も獲得できるように、頑張ってまいりたいと思いますんでね、
はい、
もしよろしければ今後ともですね、よろしくお願いしたいと思いますよ、はい、続いて、無題ではございますけれども、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さんからいただいてますね、東日本大震災より1ヶ月本当に様々なことが起こり、そしていろいろなことを考える、そんな1ヶ月だったかと思います。その中で今思っていることは、頑張れ日本、今こそ日本人一人一人が自分自身が何ができるのか、自分の役割は何なのかを真剣に考え、そして実践することが大事なんだと、そうそうです、やれないのではなくやらないだけ、こんな時こそ前向きに世界に向けて発信していくことが大事なんだと感じています。1ヶ月メルマガを停止しましたが、今日よりまた地域の元気の未来の日本のために発信いたします。ほら、うん、こうやってね頑張っておいでの方もやっぱりおいでなわけ で、ね、うん、それこそこの方はたびたび申し上げてますけど、学大 FM が蔵王ありがとうのんちゃんのねつながりで、宮城の方に、はい、まあ、出張放送させていただいた時にお近づきになった方なんですけども、うん、
はい、
そのやっぱり蔵王ありがとうのんちゃんのところの、
はい、
豚の農場がね、
はい、
もうほとんど全壊らしいんで、大変なことらしいんでね、
うん
うん、だからまあ、皆さんでそういういろいろ支援の手を差し伸べられたりとかね、はい、私なんか直接本当に何か差し上げることはできないんで、
はい、
せいぜいまあ本当に仙台の夜歌わせていただいたりとか、この学芸、うん、この東京でね応援させていただくというふうなことぐらいしかできないですけども、まあ、こうやってね私の他にも、はい、こちらの侍日本プロジェクト、ね、総合プロデューサーの安藤さんとかね、はい、大いにこう多岐にわたって頑張っておいでの方もおいでですから、はい、まあ、本当にそういった部分で夢と希望というかね、
はい、
そういうのを持って、
はい、
頑張っていただきたいなというふうに思いますね、
はい、
はい、続いて、
はい、楽しかったです、
うん、
大野敦子さん、
うん、
先日はありがとうございました。ミポリンの応援に行った大野敦子です、
うん、
また呼んでくださいね、
はい、
収録後のご飯も美味しかったです。
お
マスターありがとうございました。
おマスター宛てに、
マスター宛てです、
すごいですね
マスター宛てです。
なんで収録後の、
収録後のご飯も美味しかったです。
ご飯も美味しかったです。ほらいいですね、
ご飯もですから、
ご飯もも マスターも素敵だったけどみたいな話でしょうかその辺はカイトさん間違いないんでしょうかどうなんでしょうかね。はいはいはい、まあまあそれにしてもでもね喜んでいただけたら、はい、ようでしたら何よりです。だからその噂のミッポリンさんですよ、さっきのシクシクシクの、だからオートユーリンさんのね、
はい、
まあ、応援しておいでのミッ、ミッポリンさんと一緒に来てくださったのはこの大野敦子さんで、大野さんはね歌歌っておいでなんで、
はい、
大野さんの楽曲もおかけさせていただいたわけなんですけどもね、
はい、
音源はお預かりしてますんで、ま また機会があればね、大野さんの楽曲の方もどんどんおかけしてまいりたいと思いますんで、いろいろとまたリクエストを頂戴できればなというふうに思いますよ。はい、続きましてやはりこれはまたミュージシャン的なメールでございますけども、はじめましてソウルウェイさん、ソウルウェイさんね、 SOULWAY ソウルウェイさん、この度東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。私はそれを見た時に、この優しさのウェーブは地震よりも津波よりも大きなウェーブ WAVE だと強く感じました。そして自分にも何かできないかと思い、ウェーブという希望の歌を作りましたと。すでに YouTube にて掲載しておりますが、可能であれば記者でも、記者っていうこと大したことないんだよね、この歌を流していただきたいです。一人でも多くの被災者と関わりのある方、また日本のすべての人々にこの歌を届けたいので、何卒よろしくお願い申し上げますということなので、ね、これはやっぱりね、前田さんも歌を歌われるからお分かりだと思うけど、
はいはい、
そんな気持ちには本当になるよね。
うん、
やはり自分の表現できる最高の方法で何かそういう、はい、まあ、もちろんそのボランティアだとか義援金集めたりとかするのは一番もう理にかなってるし、
はい、
実態的にはそれが一番ありがたいんだろうけど、
うん、
でもやっぱりその本当にその自分の一番表現できる何かっていうもので、
はい、
気持ちをお伝えしたいっていうのはどなたも終わりじゃないかなと思うんですよね、
はい、
それ前田さんなんかどうですか。やはりこう肩にこうちょっと力が入るみたいな。
なんで
違うか。
いろいろね、私の周りにも影響を受けてる方はいらっしゃるので、
うん、そうだね、
はい、
うん、だから多分今日もゲストの方たちにお越しだけど、
はい、
そういう熱い思いがあっての、舞台にじゃないかなと思うんですけど、まあ聞いてみると分かるんですけど、それは全然全く違いますことだったら、それはそれでね、またあれですけどもね、
はい、
まあまあそんなこんなでね、ソウルウェイさん、音源の方お待ちしておりますので、もしよかったらね、私どものほうは脆弱なマイナーな放送局でございますけども、気持ちは一つでございますんでね、そういった被災者の方にね、そういった思いが届きますように、音源の方をおかけさせていただくことができると思います。私もすでに拝聴させていただいたんですけども、しっかりした音で、
はい、
こしらえておいでなもんですからね、メッセージも届くんではないかと思いますから、音源の方をお待ちいたしております。はい、最後になりますか。
はい、4月の落語なじみ亭の開催です。
落語なじみ亭、
なじみ亭、
はい、
ベロニカこと、俺は
元織純子さん、
元織純子さん、
うん、
はい、地震のニュースで明るい話題や空間が求められていますよね。
まさしく。
5月のなじみ亭は15日、過去日曜に決定しました。あれ終わりました。
うん、これはまあ終わった日曜ニュースソースでも ね、また新たな、はい、6月の告知とかあるから、
はい、
うん、
場所は4月と同じく浅草ことぶき亭です、
うん、
演目は5月のぼり、
うん、
お楽しみに、
うん、
6月は断交師匠の独演会もあり、
はい、
なじみ亭はお休みになります、
はい、
どうぞ皆様お越しをお待ち申し上げます。
はい、でこれはもう、はい、立川談志師匠のところのね、お弟子さんで談光師匠の応援しておいでのベロニカこと元織純子さんね、この方たちが、まあその、
はい、
談光師匠のファンの方たちが集まってそういう寄席を開催されるわけですよ、
はい、
でまあ、そんなことでね、今回何回目になるのかちょっと分かりませんけども、5月の4月が、まあ、終わって5月ね、15日にあるわけでしょ。それで、6月にも終わりですから、その辺はウェブ等でですね、ご確認いただきつつ、皆さんね、まあ、こういった機会ですからね、
はい、
元織さんもおっしゃってますように、地震のニュースで明るい話題や空間が求められていますよねって言われる通りですね、
はい、
まあ、落語でも聞いて、
はい、
たまにはそういうこう、まあ、落ち着かれたりとか、
はい、
癒しをね求めてお出かけになって、まあ、何も考えずに、お笑いしてくるっていうのもね、それはそれでこう健全でよろしいんじゃないかなというふうに思いますよね、はい、だからそれこそ本当に前田さんの前だけど、
はい、
いろいろとその肉体的に影響力があるとかじゃなくても、
はい、
身体的なね、そういう影響を知らず知らずに与えられているというか、まあ、そういうものの被害を被っているっていう方は結構多いなというふうに伺ってますから。
そうですね、
うん、だから精神衛生上的にもね、もう大いに泣くときは泣く、
うん、
笑うときには笑う、
はい、
ね、ちょっとこうこれはやめとこう
やめときますか。
いろいろとあるわけじゃないですか、
はい、
だからそういうのを、うん、皆さんね、落語でもたまに聞かれてねお出かけになっていただくとか、またこの学芸法を聞いてですね、
はい、
なんとなくそういったそのままのバカ話にもね、まあまあちょっと気休めしていただければありがたいなというふうに思ったりしてますけどね、
はい、
さあそんなこんなでですね、今日はまたそういったお話とは別にですね、
はい、
なんと申しましても、第これで2回目今日2回目のご登場になるんですけども、千本桜ホール三田社長からのご紹介でね、
はい、
前田さんもお待ちかね、イケメン軍団ご用意してますんでって言って、別に俺が用意してるわけじゃないんだけども、
はい、
来てくださってますのでね、
はい、
一曲、それこそあなたの曲を聴いていただいて、前田ゆかりをよく知っていただいてから放送に入っていただくのもよろしいんじゃないですかね。何にやけてんだよ、いつもよりなんかちょっとあの顔のあれが違うんだけどな、色つやとか表情が。いやいやいやいや、そうですか、
はい、
何を目論んでたんです
か。何を
帰っちゃうよ今日だって放送終わってから。
もちろん
そうです。
何ですか。
いや何でもないです。はいはい、じゃあまあ前田さんの曲を聴いていただきながらね、そういった形でご紹介してまいりたいと思います、はい、さあそれでは楽曲の方は前田さんの方からご紹介。
はい、前田ゆかりでラバーズです。
はい、その後に、ゲストの方たちご紹介させていきますよ。前田ゆかりさんのナンバーでこちら、
君に伝えたいこの気持ちを風
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました前田ゆかりさんのナンバーでね、ラバーズという曲でございましたけども、さあそんなこんなで今日の時事ネタに行く前にですね、本日は千本桜ホールは三田社長からのご紹介にて、本日で2度目のご出演となりますね。ゲストの方たちをここで呼び込まさせていただきたいと思います。高藤祐希氏をはじめとしたアミューズ所属こら紹介しとるかな、アミューズ所属劇団プレステージの皆さんです。ようこそ。
やった ー。
どうも
ー。高藤祐希をはじめとしたではないですけどね。
なんかそうそう、なんか俺が大々的にみたいな、
ね、決してリーダーではない、
訂正しといてちゃんと。
そしてあのイケメンでもない
よね。あ、そうなんだ。初めての方が一番元気に。はいはい、まあまあそれは結構ですけども、まあいろんな部分ではね、後でまた訂正だとかですね、付帯事項とかいろいろとまあ伺ってまいるわけですけども、何しろ高藤さんを初めてしたっていうふうにさせていただいたのは、はい、高藤さんがこの前ね、番組の方にあの出ていただいたというふうなね、
三田社長の知り合いとして、
はい、経緯があるのでね、はい、一応そんな風にさせていただいたのと、あなたはほら目力がありすぎるから、ね、一番目立つのはそういった意味ですよね、はいはい、そんなことで、まあ、高津由紀氏をはじめとしたアミューズ所属劇団プレイステージさんとさせていただきましたけども、はい、まあまあお仲間の皆さんがですね、はい、本日ご出演という形で、改めて、まあ、そういった部分でいうと高津さんの方から、ね、はい、前回はプレイステージさんで、ご出演いただいたわけですけども、新たな今日ご出演の方もおいでだということで、もう一度じゃあ自己紹介なり、ここに、来ていただいた経緯とか、まあ、要するに新しいお芝居のご紹介ということには違いないんですけど、伺ってよろしいでしょうか。
は
い、
前回の時はですね、はい、劇団プレステージの旗揚げ公演ということで、はい、その千本桜ホールの三田さんの方から、はい、学大 FM っていうのをやってるからよかったら出てみないという経緯で、来させていただきまして、は
い、よく失敗したなと思わないでまた2度目お越しいただいてありがとうございます。ただちょっと話途中ですけど、はい、一つだけ大盛況だったらしいじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、ここで宣伝させていただいたおかげなのか。
それはそうでしょ、それはそうでしょ。帰って嫌味だった、帰って嫌味だった
。本当に大盛況のうちにな
んかね、だって入れない日もあったみたいな。
そうですね、当日券も並んで、
すごいすごい、よかったですね。でもね、それ一番ですもんね。
そうですね、
なんつっても、はい、はいはいはい。で、大体 どんなお芝居の内容でしたっけ、前回は。
前回はペンシルビルという、うん、よく新宿とかにありそうな狭い雑居ビルのお話 で、うんうん、でそこに火災が発生するというお話なんですけども、消防法、
う
ん、
そうですね
的なお話だったのかな、はい、バラエティ的なあれだったのかしら、シュールだったのかしら、あ、コメディだったのか
な、完全なるコメディ、
だからあとそういった意味で言うと、僕は言い訳も含めて、あれ一個お断りしておかなきゃいけないのは、だから私自身は本当は行かなきゃいけなかったんだけど、そのつもりで行ったのよ。ただ本当にそれは言い訳じゃなくて行くつもりでいたんだけど、もう盛況で入れないっていうもんだから、あ、これはダメだなと思って、それで伺えなかったわけだから、そういった意味で、あ、いや、もうやったなと、よかったなというふうにずっと思ってましたんでね。
ありがとうございます。
はい、思うのはただだからね。だったらなんかこう、そういうのをちょっとこう差し入れでも持ってこいっていう話には違いないんで、まあ、ほとんど言い訳にはやがましいわ。誰が行くかと。いや、そのつもりではいますんで、まあ、ぜひ今日はそんな案内をね、ゆっくり聞かせていただきたいわけですけども、はいはい、じゃあその辺はまた後でゆっくりとご紹介いただけるというふうなことでね。はいはい、さあ、そして、こちら、はい、順番に行きましょうか。
あ、今井隆文と申します。
はい、今井さん、ようこそ。
よろしくお願いします。
今井さんが今回は初めてという形になるんですよね。
そうですね、学大 FM は初めてですね。
はい、初めてのような頭に見えないですけどね、ほとんどね。
頭はあんま関係ない、
豪快な頭してますよね、それね。そ
う、天然パーマで。
で、またこれ今日だけじゃないんだよ、今井さん。私プロフィールとか拝見したけど、ブログとか見たらこのまま出てるからね。
そうですね、もうトレードマークですよね。
ねえ、ちょっとその経緯から聞かせてもらっていいですか、先に。その舞台のどうのよりも申し訳ないけど、
その経緯はでもだって生まれた時からですから。
そうなんだ、
はい、
ということはもうテンパーみたいな感じの方なんだ。 で、ね、でもそれはもう自分でキャラクターとして売りにしちゃってるみたいな、
はい、売りには別に
してないんだけど、
つもりはないんですけど、おーおーイメージはつくんで、
まあ、なるほどね、なるほどなるほど、はいはい、一応だからちょっと今腑に落ちたんで、
あ、
はい、どうぞ続けてください。
どうぞ続けて、
はい、
今回第2回公演
の
宣伝ということで、
はい、
来させていただきました、
はい、
そのサイキックフライトというお話で、
はいはい、
今度は飛行機の中のドタバタコメディを ちょっとやろうかなっていう。
飛行機の中のドタバタコメディ、ね、はいはいはい、
飛行機はちょっと墜落しちゃうのかなっていうのを、
面白そうだ、もう聞くだからに面白そうだね。
こうあの超能力者たちが偶然乗り合わせて、うん、それを助けようかなっていう話に、
どうするのかな、
どうするのかな、
助けたいなっていう、
なというね、はい、超能力でその髪がこうなったとかいいんじゃない
そう、そうなってくれたら面白いんですけど、
なるほどね、
いきなりこの頭で出てくるはい、
ごめんね、
はい、大丈夫です
食いつきやすいのよ、
まあ、そうですよね、まあ、
いじりやすいし、はい、ごめんね、はいはいはい、はい、そんなことで、でも前回彼はお越しじゃなかったじゃないですか。それはキャストに入っておいでじゃなかったってこと。
いや、キャストに入ってたんですけど、
うんうん、
前回なんか忙しかったんです
よ。あ、そうなんで自分の忙しかった出してんだよ、それ。
いや、本当に、
本当にそうだ、
いろいろ重なってて。
ああ、そうなんだ、まあそれしょうがないよ、スケジュールだからね、はい、
そうそう、
だってじゃあ他に来た連中が暇で来たみたいなことになっちゃうじゃんまあその辺は別にいいか置いといてはい、いいですよ、細かいことは置いといて。さあ、ほいでこの方なんだ、問題は。
はい、高橋秀幸です、はい、前回も実は僕来させてもらったんですけどまさかのどなたでしたっけ的なあの入りになってしまったんですけど
すいません、
あの僕前回も来てます。
そうなんです。で、今ここに座ってそうやってお話いただいて初めて、はい、あ、来ていただいた方なんだなっていうのがあの合点がいきましたんで。
あ、本当ですか。
いや、それは嘘じゃないです、それはね。
ありがとうございます、
はい、ただもう一方お越しだったじゃないですか。
そうですね、
あの方なんておっしゃった、この名前、
あの風間くん
って方なんですけど、風間さんがあまりにもちょっと印象が強かったんで。
そうですね、イケメン
だし、ちょっと高橋さんがちょっとね、あの霞んじゃって申し訳ない。
いや、わざわざ霞んだとか言わなくても
ないですよね。今自分で言ってて、それはないなというふうに思いながらちょっと喋ったんですけども、でもどうでしたか、前回の放送出ていただいて。
そうですね、やっぱりあのいろんなところで宣伝させていただけるって非常にありがたいというか、
は
い
は
い、学芸大学でやる芝居でまさか学芸大学のあのラジオがあるなんて知らなかったんで、
はいはいはいはい、
非常にありがたかったですし。
そうですね、
はい、
いや、僕の方から逆に言うとありがたいなと思ったのは、あの高野さんのね、ブログの方でがっつりと私とツーショットで写ってる、あのウェブっていうのかな、なんかホームページとかブログの方でね、紹介していただいたんで、まあそういった意味ではありがたかったなと思ってますし、
その時もサンマは乗っかってたん
ですか。いや、もちろんです。これつけてないともう誰だか分かんないですから。あなたはこれに食いついてるのね。
そうですね、
はいはいはい、ちょっと一応なあの放送終わったら交換してみようか。交換できないから、
交換できない
そっちは交換できないからね。はいはいはいはい。でもまあね、高橋さん、そういった意味で言うと、今日はまた改めてお越しになっていただいたんですけども、
そうですね、今日はかすまないように頑張って、
いや
結構、念に持つタイプ
で、まあ、声はかすれてますけど、
キャラはかすまないように頑張って、
前田さんはだから、この前お相手させていただいたのは、誰だか覚えてる、女の子は。
うんうんうん、女性だっていうことは覚え
ます
。
失礼
で、あとで問題
その人が霞んじゃったっていう。
そう、一旦ね、あの、うん、パーソナリティかあの霞んじゃった。
霞んじゃった。
でも、あの、かわいいお嬢ちゃんだったでしょ。
そう、
遅い、やばいやばいやばい、これ
そうそうそう、ますます問題発生になっちゃうから、
う
ちはもう可愛い子しか置いてないから、そういう意味で言うとね、
置いてない、
置いてない、
どんなのやめてください、
どんな宣伝ですか、
ゼギンか俺はいやいや、まあまあ置いといて、さあ早速本題に入りますけどもですね、今日の皆さんお越しの、まず最初にもうじゃあそのお芝居の話伺っちゃいましょうか。今度はなんていうタイトルのお芝居で、
サイキックフライト、
うん、
頑張る7人のエスパーとあと 2,3 人というタイトルで。
タイトル自体はもうサイキックフライトと。
そうですね、
サイキック、サイキック今流行ってるのかな。
流行ってるんですか。
いや、みたいです。だってうち学芸風にゲストでお越しのあのほらあの方、タイのあのボクシング、ムエタイのあのボクシングでやる方、はい、あのお笑いのそれこそエンタの神様とか出てるあの人、あ、キックさん、
キックさんですね、
キックさんなんか今もそのサイキックって言うんでやってるみたいだからね。
サイキックムエタイ、
はい、やってるみたいですよ。 あと手相とかなんかパワースポットとか今そういう話題結構多いじゃないですか。
あ、それはでもスピリチュアルっていう、
あ、スピリチュアルって言うんだ、はいはい、それ一緒くたにしちゃう、それはまずいわけ、
ね、まずい、それはまずいですね。
あ、そうなんだ。
そうですね、
僕結構なダメ出しありがとうございます
この間、僕スピリチュアルな一日っていう、はいはい、舞台をやってまして、
ほうほうほうほう、
その時にスピリチュアル扱ってたんで、
う
ん、ちょっとそこは、
そこはね、ちゃんと、いや、まあ、教え、私も分かんないから教えてもらった方がいいんですけども、はい、で今回はそういうとこまで詳しくその、サイキック的なことをなさる。
そうですね、サイキック的なことをなさる。
おお、なるほどなるほど。
超能力という、
超能力で、じゃあその舞台でこうなんかやっちゃうわけ。
そうですね、うん、超能力対決みたいなこと
がありまして、うん、そんなのだってお芝居はお芝居じゃないですか、はい、マジックじゃないわけだから、そういうの盛り込んでっていうことになると相当演出とか難しくなってくるんですか。
そうです、演出は難しいんですけど、うん、今回やってくださってる福島勝茂さんという演出家の方が素晴らしいので、
素晴らしい方なんですよ。
そうなんだ。
どんどん面白い演出になっていくんですよ、ね、
う
ん、
ちょっとそのアナウンスできるところまでしっかりアナウンスしてもらった話、舞台のストーリーテリングだとか。
あ、舞台のストーリー、
どっちを任すんだ。
まあ一応あの勝茂さんの説明もちょっとしておきたいなと思うんですけど、この方がすごい方で、まあ昔はあの答えてちょうだいという番組で、うん、あの
テレビラジオ、
テレビ
テレビ、テレビの
答えてちょうだい、
あのよく再現ドラマみたいな、うんうんうん、そこによく、
うん、
そう出演されてる方で、うん、そこからいろんなことをやってまして、あの富良野の方に一人で旅に行ってしばらく生活するっていうのをやってみたり、日本列島をチャリンコで移動するっていうのをやってみたりで、最近あのワオワオのね、
ワオワオね、
ワオワオね、ワオワオね、ワオワオのあのシナリオ大賞を取って取りまして、
どうでもいいけど、高田ちゃんはずっとこれマスクつけたままで放送終わる場合、終わらない、そうしてるの、
言わなかったら分かんなかったのに、
言わけに気になるからね、
いやちょっと、
まあラジオなんでも誰も見てないかな
って
、
いやいやいや、だってやっぱり男優さんでね、やっぱりそこはイケメンでアナウンスしてるわけだから、一応ね、じゃあさ、もう一回じゃ写真ちょうだいね、はい。はい、どうぞ。それで途中ごめんなさい。
なので、うん、そういう素敵な方に演出を本当にしていただける
という、楽しいね、じゃあね、
それは本当にいろんなアイデアも出してくれて、いろんな考えも出してくれて、
はい、
面白いものになって
きた、なってきたなと思います。ということはもうおのずと前回よりも力入ってるし、今回ももう集客的にも、
そうですね、まあ、前回を超えるために
やって
る
ために、それはそうだね、毎回毎回そういう高なんていうか志を高くやっていかないと ね、
そうですね。
なるほど。その辺は高橋さんどうですか、今回の力の入り加減は。
今回脚本は福田さんという方にやっていただくんですけど、はい、これは劇団を立ち上げる前の前々回の舞台の僕らの脚本を書いてくれた方、
はいはいはい、
この方も2度目なんですけど、うんうん、やっぱその方とこの福島さんの、福田さんと福島さんがどうコラボレーションするのかっていうところがすごく非常にやってて面白いな、
ね、うん、なるほどね。ということはまあ冒頭で申し上げたけども、でまた特にそういった必要性もないんだけど、あの必要性もないって言ったらまあ語弊があるけども、要するに今回の震災のことでどうのっていうか、そういうのを盛り込んだりとかメッセージ的なことを、どうのっていうことではないわけね。
一応メッセージは、うん、あるんですけども、
あ、なるほどね、
見に来ていただいて感じていただければな、
それが一番いいと思います。
なるほど、今井さんはまたなんかこうシュールだったり、ちょっとバラエティ色はなかなかちょっとね、AB 型って誰だっけ？
僕です。
やっぱりやっぱりそうなんだ。はい、まあまあまあそういった意味ですね。いろいろまあバラエティに飛んでるって言いましょうか。
そうですね、
引き出しがね豊富だったりとかっていうことには違いないんでしょうけど、番組的にはですね、一応まあコンテンツがございまして、今日の時事ネタっていうコンテンツがありますんで、はい、そのコンテンツに沿っていただくような形にはなりますけど、後でまたゆっくりとですね、そのお芝居の方のお話を伺うというふうなことでですね、はい、とりあえずちょっとまあコンテンツだけでも紹介させていただければと思いますね、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、まず最初にですね、今日の時事ネタ10項目ぐらい私が読み上げますんで、それについて、気になったニュースソースに、ね、ついてコメントとかですね、思い立ったことがありましたらお答えいただければと思います。2011年統一地方選による維新の会新人一期20人、異例の単独研修大阪市議団ということがございました。続きましてゴールデンウィークの旅行者数 27.6% 減、JTB 予測、続きましてごめんなさい予測ですね。で群馬県の温泉旅館のおかみたちが、まあ、銀座の方で自粛をやめてというふうな訴えがあるというふうなことがありましたり、続きまして重傷を負った小6男児ですね、死亡、栃木のクレーン車事故ということがございましたり、続きまして上野動物園の鳥獣カバさつき死ぬ、震災直後ですね、そちらで、転んでですね怪我をした模様だということですね。で続きまして押尾学ぶ被告に二審も実刑判決、保護責任者遺棄罪を認定ということがございましたり、続きまして東電社長国会集中審議で陳謝、首相原発政策を検証、また東電首脳は6月辞任へ、続きまして東証節電にサマータイム7月から9月1時間繰り上げ、続きまして斉藤佑樹が初勝利ですか、いや初先発で5回4失点新人一番乗りということがございましたり、続きましてアニメ監督出崎修さん死去明日のジョー、 立つんだ城ね。今映画とかもやってますけどね。最後にトヨタ国内全工場で生産再開、稼働率は震災前の半分といったところですけどね、まあ、それぞれにそれぞれちょっと伺うんですけども、それぞれについてそれぞれコメントを頂戴しているとちょっと長くなっちゃうんで、まあ、気になったニュースって言いましょうか、はい、のみちょっと伺ってまいりますけども、さあ高藤さん的にはいかが、はい、
そうですね、ゴールデンウィーク旅行者数、はい、27.6% 減ですか、
はいはい、
旅行ね、やっぱこの時期だからみんな控えてる人たちはいると思うんですけども、うん、その旅行に行く代わりに、ちょうど自分たちの公演がね、ゴールデンウィークにガッツリ
入ってるので、うん、そっち行くかい、ちょっと除災ないね、随
分見に来ていただければなっていうことなんですけども、しかも飛行機の話なんでね、ちょっと旅行気分で、
なるほど、
見に来ていただければ一番いいかなと思いますが、
うん、なるほどなるほど、はい、そうかそうか、まあそこら辺はでもね、ガッツリ行っとかないとね、はい、そのためにいらしたんだもんね、
そうですね、
マスクつけて鼻息荒くするために来たわけじゃねえよね、はいはいはいはい、はい、じゃあ続いて気になったニュースをしています、今井さん、いかがですか、まあ、
もちろん原発は気になるんですけど、
はい、
多分もうその話はもういっぱいしてると思
う
ので、
いやでもどうしても気になったらいいですよそこは、
いやでも統一地方選でこっちでもあるじゃないです
か、うん、いやそうですよ、
あれ
私なんか今日もう行ってきましたよ、期日前投票行ってきましたよ、それで遅れちゃったんだけどごめんなさい、
そういう理由があって、じゃあなんかいっぱいいるじゃないですか、
うん、
人が、
うん、
誰に投票していいのか分かんないっていうのがすごい自分の中で疑問で、
おということはあなたは政治経済に結構熱い方なんですか、
いや結構興味あるん
です、おおなるほど、全然情けないけどねごめんなさい失礼だから、
失礼
だ、失礼ですよ、すいませんこの番組失礼を売り物にしてるんで、ドクマムシ三代目が希望が出てくれ
る、すごい、はいありがとうございます、
その突っかかる見事ですよ、はいはいはい、
そうなんです、誰を選んでいいのかって、
まあなるほど、
すごい自分の中で、
うん、ということは逆に今井さんにお伺いしたいんだけど、この前の都知事選なんか分かりやすかったじゃないですか、
まあそうです
ねあれはどんな風に、まあ、もう終わっちゃったから今更はとにかくはないんですけども、
どんな風に
って、うん、でご自身はやっぱりそれは体制派だったりとか反体制だったりとか、
まあそうですね、
いろいろあると思うんですけども、
まあなんかちょっとなんか時期的な問題もあって、
うん、はいはいはい、だから物足りなかったっていう方は多かったですよ ね、
そうですね、物足りなかったですね、なんか結構もう決められたストーリーがあったのかなって、
おそこまで
思っちゃうような感じですね、なるほど、
でもまあ今回の方は特にまた乱立してるん で、
そ、
で、ね、そのチョイスっていうかそういうのがまあ難しいかなというか、
う、ね、
うん、分かりにくいなという部分が終わりなわけですよね、はい、いずれは都議会に打って出るとかそういったこと
はそういったことはない、ね、役者の世界でで
も役者さんやっぱいい試してそういったことはないと思うんですけどみたいなあ、そうですか、ありがとうございます、さあ続きまして、
はい、僕はですねこのゴールデンウィークの旅行者数 27.6% 減っていうのがあるんですけど、
うん、
やっぱり旅行に行かない人が増えてるのかなっていうのと、たまたま僕らの部分がこのゴールデンウィーク中にあるんで、
もしよかった
ら旅行気分で僕らの舞台見に来ていただけないかな、
行きたい方向へ行ってるな、もうそういうの予定調和じゃないよ、行きたい方向行っちゃってるね、まあ、全然問題ないですよ、
斎藤投手の初勝利ってこと、
なるほど、うん、
まあ初先発で5回4失点、はい、まあ、僕らは15回公演するんで、
うん、
まあ
そうね、またフィードバックできるのかな、今野球にまたちょっと方向転換したからだ、またフィードバックしとるやんけ、
うまい具合いったね今ね、
まあまあまあ、っていう感じ で、
はい、なるほどなるほど、はい、前田さんよくできた劇団だわこれチームワークも抜群素晴らしいわ、
前田さんももしかしたらゴールデンイ
ッグ
どういうことか番組を通じて、あ、まあなるほどね、前田さんじゃあちょっと伺っておこうか、ね、特に何かありますか、
旅行者数じゃないですかね、うん、
やっぱしちょお前お前もかぶってくんだよ、やかましいわやかましいわ、はいはいはい、
もうね、
はいはい、まあ、プレス、ね、そちら辺
も、
ということをね、はい、まあ、このコンテンツはじゃこの辺にさせていただきまして、次はいよいよですね、その劇団プレステージさんのね、いろいろとそういった詳しいですね、お芝居の内容とかで伺ってまいりたいと思いますね。それでは、KO レコードの CM について、マジでその辺をね、詳しく伺ってまいりましょう。CM はこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ K 慶応レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
千本桜ホールは三田社長からのご紹介、劇団プレステージの皆さんに2度目のご出演を願っているということですね。ここで楽園的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事項等ございましたら何なりとご指摘くださいということなんですけども、ね、高橋さんの方にからもご紹介ありましたように、私のミステイクで高橋さんと今日は今井さんにお二人にね初めてのご入来だというふうにして勘違いしておりましたんで、はい、まあその流れでやらさせてもらいますんでね、申し訳ないですけども、高藤さん、高藤さんで、ね、ご自身ね、はい、前回ご出演いただいたということで、はい、何ですか、ここでちょっと割愛させていただくつもりだったんですけども、高橋さんをご紹介してあなたをしないということになるとね、同じ今日、2回目なのに不公平になってしまいますね。私血液型 A 型なんで、ここまで丁寧な人なんで、はい、そういった部分でいうとそれぞれになさってください。でまた足りない部分とかね、訂正がありましたらいかようにもおっしゃってくださいね。それではまず高藤さんを飛ばして、今井貴文さん、はい、1985年7月27日生まれの AB 型、出身の方が東京都、特技がサッカーキーパー、趣味の方が DJ を、ということはおしゃべりもやってらっしゃるのかな、トークの方もね。また DJ っていろいろあるからね、お皿回す DJ のこともね、あ、そっちの方なんだね。マラソンね、これは読書ですか、マラソン読書、好きな言葉がちょっとつもしん、なるほど。続いてもう一方ね、高橋秀之さん、1984年6月9日生まれ、おっしゃるの大型ですね。ご出身の方が茨城、あら被災された地域だけどね、
被災されました。
そうですか、後でまたじゃあそれを伺わせてください。特技の方が野球、趣味、バイクはギターね、座右の銘はなせばなるというふうなところでございましたけども、さあ高田さんの方がね、でご自身もセルフまあアナウンスご自身もやるんだったらやってください。まあ、
いらない
いらない
いらないです。
それなら合意なのね、合意なのね、
大丈夫です。
仲はいいのか悪いのかわからないんだけど、ここは、じゃあまあそういった部分で言うと、今井さん今日はね初出演ということでなんで、はい、ご自身の方で特に何かありましたら。
僕でも出身地東京って書いてあるんですけど、
はい、
生まれは北海道なんですよね。
あれ、
そういうの出身地って言わないんじゃない。
言わないですね。
え、
北海道どちらの。
北海道の札幌ですね。
北海道、
北海道。
あ、そうなんですか、うん、
はい、帯広ですけど。
でもすぐ東京に来ちゃったもんなんで。
なるほどなるほど。
でちょっと自分の中であやふや
な、そういうの差し持ってるの違うのか。あやふやなんだ。
あやふや、
おちんちん帰るのどうしたの。
いや、おちんちん、
そこで気にしられたですか。
なんかしつこいじくってるもんだからさ、
誰
か
癖があるんです。す
いません、いじくり癖があるんだ。はい、まあいいわその辺は。
で、
まあ
追加しててもらって、
ええわやそれも。
じっくり癖、
誰がプロフィール書くかい、そんなもん。ちんちん、ちんちんいじり癖があるんだ。ちんちんじゃないけど。はいはいはいはいはい。まあまあまあ、そんなこんなでね、今井さん、はい、他に何か自分の方でここはちょっと今井をちょっと押しときたいなみたいな。
ここは今井を押しときたいな。
うん。
ここは今井を押しときたいなっていうのは
意味通じません。意味通じません、今の流れで。確かに言葉は足りなかったかもしれませんけど、意味通じません。でも
こう書いてあること通りなんで、はい、うんうん、あと天然パーマっていう、
あ、そう
で、メガネっていうのが分かれば、
なるほどね。テンパー取っちゃったら、おぎやはぎのおぎさんとかやはぎさんとどっちかに似てるみたいなこと言われたことないですか。
いや、それどっちなんですかね。
いや、分からない分からない。
メガネを外すと岸辺四郎に似てるっていう、
そうかしらね。あ、でも
そう、初めて言われた。
そう、秋山さんの方が似てないですか。
何ですか。秋山さん、
秋山さん、
3人組の、
あ、ロバート
の、
あ、それも言われたことあります。
そっちの方が似てる。
でも高橋さんどうなの、こういう、こう、まあ、表情っていうか、なんかルックスでいろいろと皆さんと話題にしてもらうっていうことは、まあ、タレントとしてはおいしいというか、いいことなんじゃないの。どうなの、
まあ、素晴らしい個性的な
ね。え、高橋さんなんかなさそうだもんね。
失礼
失礼なこと、忘れられ
るわって書いてるよ。
めちゃくちゃです。
ああ、もう帰ろう。
いやいやいや、
チンチン
してくれ。いやいや、これこれこれこれこれ だからあなたも気にしてもらうんだったらちょっとどっかいじってなさいよ。そしたら俺が気になるから。
僕あの乳首でも
よせよせ、どんな劇団やって話になるから。ていうか高藤さん
流れを作ったのは
だから今も引き戻そうとしてるじゃないか。高藤さんだから目力とかすごいじゃないですか。
ちょっとあの濃いめですよね、ヒゲが ね
でも高うちの高橋人一番顔がでかい
で、ね、顔でかいですよ。
ああそうなんだ。
あ
れ
あんまり響かない。
でも顔の大きい小さいぐらいって言ったらね、そんな話題性っていう部分でさ、どうしても薄くなっちゃうじゃない。
薄いんです
。じゃあ高橋さんの方から特に俺ら高橋ちょっと押しとこうよみたいな、ここは一番みたいな何かありましたら。
まあ人よりもちょっと声カサカサかな。
ああそうか。俺でもこの前声を褒めなかった。それもなかった。
そうですね。
じゃあ、まあ、ないんだわ。
お互い印象ない
です
。
いやでも声すごくいい声してる。
そうです
よね。いい声してる。なかなか、うん、なんか低音でね、ちょっとどうする
のか。まあこれもまあ特徴といえば。
なるほどなるほど。それはどうなんですか。キャラクターとしてそのお芝居の中で生かしていくみたいなことは。
そんなに生かされてはないですね。なんだったらちょっと声が聞き取りづらいって怒られること
もあるんですね。
まあそうだね。
あと、ま、あの沖縄の漫才師のモノマネやればいいじゃん。声の感じ。
あスリムクラブの前だ。
あそこまではかすれてないけど。
そうか、なるほどね。あ何の話だっけ。あそうだ、じゃあ、まあ、それぞれのプロフィールのご紹介させていただいたんだけども、はい、高藤さんは今回はどうですか。でセリフアナウンスしておかなくてよかったですか。
大丈夫です。
よかったです。よかったんだって話でまとまったんだな。はい、じゃあまあそれじゃあそうですね、お芝居の話にまた戻していただきますけど、戻させていただきますが、どうなんだろうな、私からというかではなくて、もう、はい、ご三人さんの中で今どうなんですか。舞台のその稽古のゲネプロだったりとかそこまで至らないの。まだ
まだゲネじゃない。
はいはいはい、
まだそこまで行ってない。
いい感じには違いないんですか。
いい感じで来てますね、うん、今、うん、だんだんと、
う
ん
う
ん、
ちょうど1週間前ぐらいですか。もうちょっとか、
うん、そうですね、1週間前ですね、
はい、はいはいはいはい、
まあ、いろいろ稽古も詰まってきつつ、なおすとこう微調整しつつっていうところではあるんですが、うんうんうん、
いい感じで来て今いい感じでみんな壁にぶち当たってるっていう感じ
です。でもそこをまた乗り越えていくと厚みのあるいいものになるわけでしょ、はい、あそうか。だとしたら申し訳ないですけど、その話はまた最後の、ね、告知も含めてがっつり、していただくんですが、前回のほらまだお芝居の、はい、なんて言うんでしょうか、反響反応こんなんでしたあんなんでしたというそういうご報告をきっちりいただいてないんで、ちょっとその辺も、まあ、リスナーの方でね、皆さんのファンの方もおいででしょうから。
前回の舞台はですね、はい、僕らのホームページが劇団プレステージというホームページがあるんですけども、はい、そこのアーカイブで今映像として見れるんです。
おろ
見てください。
見てください。
そうおーおーおー、
もちろん無料で流して
しまう。どうやったらあのアクセスできるのかな。
ユーストリームっていう、はい、あの生放送の、うん、番組の中で生放送をやりつつ、うん、あの前編後編に分けて、うん、あの僕らのくだらない、うん、あの遊びも最初に含め、うん、本編をやったのが、うん、あのアミューズのアミューストっていう番組、うん、番組制作部の
あのね話聞いたけど、確かにいや本当にそれはね、あそうなんだと思って見せていただいたよ。アミューズさんのウェブで、
あの
半分信用してなかったんで、いや本当にねアミューズさんといえば大きなあれじゃないですか。あ、カイトさんどうもありがとうございました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
お気をつけて。
気をつけて。
はい、もうご常連でね、いつももうあの学F楽しみにお越しになっていただくんですけども、はい、まあもちろんこちらのお料理もそうなんですけどね、今日はまあちょっとご用が終わりなのか早々にお帰りになりましたけども、まあまあゲストがあんまりつまんなかったから
そうい
っ
ちゃマイナスの発言多いですよね。
そういっちゃなんかキャラ薄いとか
いつもでも途中で帰らないですよね皆様ね。
女の子の時はやっぱりそこはねやっぱりまあまあそこら辺はね、
まあ男性
まあ、そういうふうに思っていただければね、はいはい、別につまんなくてっていうことではないんで大丈夫です。大丈夫です。違う違う大丈夫。ああそうかそうか、はい、マスターからのねフォローも入りましたところで、ですからそのアミューズさん、はい、だからもう福山雅治さん、
はい、
サザンオールスターズさん、あと三宅裕司さんね、はい、あそこのアミューズさんのからまたそういうセレクションされた今若手で一番伸び盛りといいましょうか、腕利きの連中が作った劇団ですから、これはもうだって舞台、まあ、
ね、
ラ超満員席になるでしょ。
面白くないわけないですね。
自分でここまで言うのもすごいっちゃすごいですけど、はい、いやですから前回はそういった部分で言うと、なんか、終わってみて自分たちこう 手応えというかそういったものはどんな印象で受け止めておいてですか、それともそのキャラキャラみたいなのがあったのか、それとも感動して泣いてる人がいたとか、もうファンのレターがその殺到してみたいなことがあったのかとか、
まあ、もろもろいろんなことはあったんですけど、はい、やっぱり自分たちの中で一番やっぱ手応えのあった作品だったかなっていう印象もあります、
ね、でもそれは旗揚げだからね、うん、一番最初でしょ。
いやでもそれまでにも、まあ、
舞台をやってたんで、
やってたんですよ。あ、
はい、劇団家としては初だったんですけど、その前にずっと作品をやってたんで、ね、
うん、あれちなみに今井さんはどんな役柄だったんですか。
僕はあのペットショップの店員、
ペットショップの店員
兼映画監督っていう、
ペットじゃなくて
まあチワワみたいな頭してますけどね
いやいやいや、でもあのそういうお芝居の中で言うとこういう役割のこう重要性ってあるじゃないですか、
は
い、
僕は でもそんなに、うん、なんかちょいちょい出てきて笑かして帰るみたいな、うん、
なるほど。でもどれが重いとか軽いとか言えないもんね、全体的な
一番重要というか、まあ、そこの雑居ビルの話のメインである、うん、なんつうの、芸能事務所の社長をやってたのが高橋さんなんで、
あ、どう、高橋さんがね、
彼が主役みたいな、
キャラは薄いんですけど、存在感はないんですけど、一応あのいい役いただいて、でもまあでも結局今井くんの役が後半は結構回すというか、う、ね、後半はね、前半は僕がこういろいろ多かったんですけど、後半は今井くんと、あともう一人の消防署の署長2人がほぼほぼ回すという感じ、うん、
なるほど。 でもどうでしたか、実際にその反響反応として多かった声っていうのは、楽しかったとか、まあ本当に、何でしょう、こう癒されましたとかいろいろあると思うんですが、
まあ、でも一番大きかったのが今までこう舞台ずっとやってきて、はい、ラストのカーテンコール1回しか来なかったんですけど、今回初めて千本桜にダブルをいただきまして、
すごいじゃないですか。
それに全て集約されてるのかなと思
います、ね、すごいね、うん、まあ、でも前田さんそれこそリアルな反響反応だから、
そうですね、
やっぱ嬉しいよね、はい、あなたたちの後輩の方とかさ、それこそ天音さんとか、
はいは
い、いろいろとお芝居やってる方も多いだけど、
はい、
そういう部分でいうとなかなかそういうダブルでってことないんじゃない。
まあ、ないですね。
スタンディングオベーションとかそういう話でしょ。
そうですね。
そうですね。
ねえ、あなたどうですか、そういったリアクションで言うと。
え？
いや、そういうのがあるなしで言うと、やっぱりやったっていう感じがリアルにできるもんでしょ、そういった部分で言うと。
そうです
ね。ねえ、ダブルで来るなんてね。
はい。
まあ、でもそうなりたいですよね、自分自身とかね、そういった部分で。女の子たち、ま、え、だから一切ないってことだっけ？
劇団の中に女の子一人もいません。
でも女役をやるんですよ。は
い、歌舞伎みたいなもんだね。
歌舞伎ではないんですけど、
また別の話になってくるんですけど、
まあ女性が出てくる場合は男が女装して、
高藤さんなんか派手な女方になりそうだけどね。
結構いける口なんです
よ、かもしらんね。
今のところなんか変な外人のキャラ、
前回は外人で一言も日本語がない役っていうのが前回やって、
あ、そうなんだ、
前回だとガールズバーの女の子、その役、
なるほど。じゃあそういう男臭さみたいなっていうか、男だからこそその芝居がそのなんていうかな、強調し合ってスクラム組んでできるみたいなことをモチーフというかにやっておいての劇団には違いないわけですね。ということは今回もそういった毛色っていうのが強くなりますか。
もしかしたら出てくるかもしれないですね。
なるほどね。
キャストは男だけなんですけど、もしかしたら女性が出てくるかもしれない、まあ、それは見てのお楽しみ、
楽しみということでね、はい、だから前回と今回と圧倒的な違いって何かありますか。仕掛けだとか、そのストーリーの回しだとか、いろいろその演出の方がどうだとか。
今回は派手ですね、
はい、
前回に比べると。
派手って言います
か。音楽をたくさんいっぱい使って遊ぶ部分があったりとか、なんかこうこの間は話で持って行ってたんですけど、はい、うんうん、今回まあ話も面白いんですけど、
はいはいはい、
それプラス演出で見せるところが結構、
エンターテインメント性みたいな
のが
あるんで、
いろんなものが詰まってる
感じですね。あ、そうなんですか、はい、前田さんの方から何か聞きたいことありますか。
え、そのこの写真の今井さんが気になるんですけど、これいつの写真ですか。
え、なんすか。
非常に気になるんですけど。
非常に、これでも1年前とかです、
うん、1年前ですか。ああ
、痩せてるってことですかこれ。
いや、随分感じが違うなと思
う。ああ、見せて見せて、どう違うの。
これはでも
前回、ああ、今井さんね、
そう、
うん、頭は一緒なんですけど、
ま
あこれお化粧してますからね、
うん、そうですね、
それだけですか、違いは。
まあちょっとまあいろいろあったっていうのも、
はい、何があったの？あなたの中で何があったのかちょっとだけ感じ、まあいろいろね、聞かせてくれる？いろいろあったのね。
いや、あのこれ以外にも去年舞台をたくさん出させてもらって、それでちょっとあのしばかれたことあ
って、しばかれちゃったの？
あのダメだし舞台の中で、
ああなるほどね。
結構鍛えられたんで、
あの話の途中だけど、確かにあのブログとか拝見してるとやはりその男軍団っていうかね、集団だからっていうこともあるんでしょうけども、あなんかこうそういうのは伝わってきてましたよ。
あ
の、うん、厳しそうにやっておいでなんだなっていうか、あのだからこう言っちゃ失礼だけど、要するにこういう軽いトークだとかね、まあ、普通段のこうザレ話の時はそういうリラックスして何をおしゃべりしたって、まあ、高笑いしてすんあれだけど、いざやっぱ舞台に入るとそういう集中力とか何かこう緊張感っていうものっていうのはね、やはりああいうのを見てると、あのもちろん現場にいたわけじゃないですけど、やっぱ伝わってくるものあるなっていうのはね。あのそれはシャレでもあのあれ何でもなくて、
はい、
うん、だからやっぱそういう感じってやっぱあるわけでしょ、
はい、そうですね、
ね、
はい、
今そうやって返事しなきゃしょうがないもんね、はい、そんなことないですよ、キーボードさんとも言われたら俺が言った甲斐がないというものになっちゃうからね。
いやでも実際も本当もみんなギリギリで生きてるんで、
あのっていうのはね、まあ、変な話、ちょっと、まあ、お芝居のこと分かりませんが、あの他の方たちの劇団の方がそうだっていうわけじゃないですよ、あのやはりいろいろ三田さんがこう送り込んでくださるんで、うん、はい、そういった方たちのブログも拝見するじゃないですか、はい、だからその方たちがあなたたちが違って悪いとかいいとかっていうことじゃなくて、うん、やはりさっき言われた男こう軍団みたいな部分でいうと、なんかこう緊張感が伝わってくるような印象もあって、 そこら辺はビシッとしてるんだ。
そうですね、
あだとしたら変な話じゃない、こう喧嘩になったりとかさ、揉め事じゃないけども、揉め事ってんじゃなくて、なんていうの、こう意思のこうやはりこうキャラクターのぶつかり合いとか、あの演出については違うだろうそことかっていうのもリアルな話あったりすることもある。まあ、
でも劇団だからこそ言える。
仲がいい中で より一層良くしていきたいという思いの中でのぶつかり合いというのはあるわけですね。
そう
ですね、
メリハリはちょっとつけてますね。
ああ、本当。なるほどね。でもどうですか、前田さん、こういう男臭い、まあ、男臭いって言ったらなんですけども、いい意味で男臭い劇団さん見てて、どんな印象ですか？
これはもうだって女性層をターゲットにしてますよね、完全に。
あ、そうなんだ。やっぱそういうことになる。
そんなこともない
な。ない
ん
ですか。
そんなこともない。
ないんだ。
男
ないんだ。
いやでも前田さんの視点ではそういう印象を受けたわけね。
なんか男の、いや女性の方だったらやっぱりなんか私はオタク系からの目線になっちゃうのであれなんですけど、まあ、男性の舞台はやっぱ女性が多いだろうか、まあ、女性の舞台は男が多いだろうって、まあ、やっぱそういう視点で、
まあ、もちろん来ていただくお客さんはやっぱ女性が多いなりはするんですけど、僕たちのターゲットっていうのも人なんで。
おお、
むしろ男の人に笑ってもらいたいみたいな。
年齢的には上下っていうと、
もう老若
老若にゃんにょね、
まあ、赤ちゃんからおばあちゃんまで。
赤ちゃん分からんだろ。
意味分からん。
高橋ちょっといい加減な演説だよ。
そうですね。
これは今井
さん、そういうことやってるから記憶が薄くなっちゃって。
これ、ね、今井さんが主役なんですかね、これ。
主役じゃないです、名前順です、ね。
名前の
順、あいうえお順なんだ。
よく言われるんですけど。
そうですよね。一番最初になると、あ主役なのかなって感じですよ。
ね、
関係ないですね。
思われてたらちょっとやばいね。
はい。まあまあだけどね、本当そういった意味で言うと、じゃあもう個人でそれぞれちょっと伺っていきましょうか。それぞれでもどうですか。今一押し情報だとか、劇団の話もそうなんですけども、そういう劇団の中で個人としての話でもいいですし、プライで、まあ、もっぱらプライベートの中で興味とか関心っていう部分でもいいんですけど、例えば、まあ、高橋さんどうですか。
そうですね。僕らの劇団の中で全部自分たちでやる劇団なんですよ。ほうほうほう。演出も自分たちで探してくる、照明さんも探してくる、音響さんも探してくる、でもう全部自分たちでやって役割があって、
うん、
今僕あのチケット担当をやってまして、
いや大変だ、ま
あ、いろんなところ
で、まあ、営業だよね、いわゆる
ローソンさんであったり、プラスさんであったり、チケットピアさんに置かせていただいてて、
うん、
そうですね、今でもありがたいことにいろいろこう盛況で売れてるんですけど、
うん、
ローソン と、チケットピアの方にはもう少しチケットがまだ残りがあるみたいなんで、
うん、
ぜひそちらで買っていただけるとありがたいかなと、
うん、なるほどね。
キーボーさんいつ行くんですか。
いやそんなのだって今男性的にはお答えできないけども、
15回ですね。
15回
全部全部いっちゃう感じですか。
15回
全部
だったらいっそね、これ千本桜ホール買い取らさせて
キーボーさん15回来ていただけたら1回招待します、ね、
なんでそんなオプションな話になって。いやまあそれは気持ちは嬉しい、あのあれ私は本当に全部伺いたいぐらいのつもりなんだけど、逆にお伺いしたいのは千本桜ホールさんで、っていうのは今回旗揚げだったわけじゃないですか、
はい、
だからこれはもうもちろんそんな悪くは言えないと思うし、はい、方便機弁もということにはなっちゃうかも分かんないけど、でもぶっちゃけどうでしたか、小屋としての千本桜さん的な。
やっぱり僕たちがその
プロジェクトユニットとしてずっとやってきて、もう10回以上やってる、うん、やらせていただいてる場所なんで、やっぱ僕らのホームグラウンド的なところはあるんですけど、
う
ん、
そうですか。
やっぱり人数、劇団の人数も増えてきたりして、はいはい、やっぱりあの役者としてはいろんな劇場でやってみたいっていう気持ちは、うん、
なるほど。いやでもむしろいいこと、そういう返事を聞きたかった逆に、はい、あのベンチャー用紙じゃなくてね、はい、ああそうなんだ、
じゃ
あそ
こまで大きくなっていろんな劇場でやれるようになって、はい、また千本桜に戻ってきたりとかした
い
なと
思います、はい、わあいいねいいね、はい、ねえ、まあ、出世部みたいでいいじゃないですか、
は
い、
メガのサンマみたいな感じ
で、ね、やかましい別にそこ上手にはなくてもいいんですよ
出世部じゃない
だからそういう用意書が信用できないんです高橋無駄な用意書が信用できないんで、まあ、それ冗談さておいて、あなるほどね、うん、だとしたらさプライベートのまた話戻りますけど、高橋さんはそういった劇団の中でそれぞれの役割で今自分はそれをやあの役目を果たしておいでだと言ったところですか、
はい
ですはい、趣味とか思考的にはどうなんですか、例えばうんっていうのはその、ご自身がそのなんていうの今ゲームとかいろいろあったりするじゃないですか、モバゲーとかなんとかああいうのを舞台のところに持ち込んだりとか、まあまあもっと分かりやすく将棋させてるとかさ、あの囲碁やってるとかいろいろあるじゃないですか、
舞台中にですか、
舞台中にはできないだろう、だから休憩後のそういう時だとかさ、舞台中に
僕はそうですね、まあ、大体うろうろうろうろしてます、ね、
うん食べたり飲んだりとかさ、
飲んだりうろうろうろうろ、
もう君君次今行こう、次今行こう、
はい、今行こうどうですか、うろうろ
お前もかお前もかはいはいはい、じゃあまあまあ高田さんお前
そうなるとさ、
どこまでこの劇団はチームプレーができて行き届いてるんだろうなみたいな、
ちょっとおじいちゃんみたいなところあるんで、すぐ疲れちゃうんで、
すぐ疲れちゃうんだ、
最近更年期障害じゃんっていうぐらいね
まだ早いでしょ、
体の節々が
痛くてうろうろできないんですよね、したくても、
ね、最近雨が分かるようになってきてね、
なんだそれ
風が痛くなってきて、
地方じゃねえのかそれ、
雨が
降るなってあそういうことね、はいはい、あそのあの足腰が痛んだっていう、ね、
痛くなってくるところ雨降るな
って、どんだけじじいやん
俺
が言うんだったら分かるけどなるほどね、はい分かりました、まあ、それぞれ、ね、そういった形で、まあ、いろいろとお芝居に取り組んでおいるには違いないんですけどね、さあそれではCM 続いてですね、そういった皆さんのですね、いろいろとまあ学芸的な Q&A をですね、お伺いして、まあ、さらにですね、そのお芝居について詳しい内容を伺ってまいりたいと思います。それでは、丸石川の CM で、こちら。ゲストに劇団プレイステージの皆さんをお迎えしているということで、学芸からそんな皆さんへの、ね、Q&A をいろいろと伺ってまいりたいと思います。皆さん、差し支えない範疇でどうぞお答えいただければと思います。まあまあ、前回のね、高橋さん、高藤さんはね、ちょっとかぶっちゃう部分もあるかもしれませんけど、まあ、それはそれで構わないので、前田さんの方から伺ってもらってよろしいですか。
はい。改めて、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ、年齢とお住まい、うん、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、まあまあ、それぞれに。まあ、一番ね、やっぱり新しいところでじゃあ、今井さん。
はい、今井孝文です。うん、差し支えなければ、あ、25歳です。
おお、若いんだね。
はい、若いですね。30歳見られるんですけど。うん、お住まいは、まあ、東京ですね。
はいはい。
はい。うん、日頃の仕事はまあ舞台とまあちょこちょこ映像をやらせていただいてます。
ほうほうほうほう、
はい、
個人的にだからどうなんだろう、それぞれプライベートで劇団以外でもやっぱりそういう声優やったりとか、なんでしょうね、そのプロ、CM 出演だどうだとかっていうのはやっぱそういう発注は OK なんでしょ。
そうですね、劇団とは別にやっぱりあのアミューズに僕らはやっぱ所属してるんで、はい、もちろんそのマネージャーから
オファーがあればね、
とかオーディションに行ったりとか、うんうん、はいはい、もちろん舞台がないところではみんな活動してます。
マネージャーさんの今お話してたけど、どういった形でマネージャーさんついてらっしゃるの。劇団プレイステージについてる
一人、
はい、
あ、そうなんだ。で20人見てるんですよ。
うわ大変だね、うん、変だ。またこの厄介な連中ば
そうですね、厄介なのばっかりなんです。
厄介だったり影が薄かったりと
か高橋ちょっと高橋ちょっと残ろう番組終わったからみっちりちょっと話しよう。俺もあの悪かったところはあるから、ね、それはあれとしてもさ、あ
んたもネタですよ、もう大丈夫ですよ
高藤さん、
はい、
3回目読むなよこれ3回目もきっと同じことはいいと思うから、
ね、
うん、俺それで絶対ネバ忘れないと思うよむしろ今日で忘れないわ。いや、まあ、ありがとうありがとう、はいはいはい。でもそういった部分で言うと、でも冗談抜きしてそれぞれのキャラクターが強い連中が、20人の人たちでね、マネージャーさん管理は本当そういった部分で大変じゃないかなと思うんだけど、その辺はどうなんだろうね。逆にマネージャーさんの立場で皆さん見てどんな風に思う。
なるべくあの、うん、面倒ごとは起こさないように、うん、できることは自分たち
でやろうとは思ってるんですけ
ど、やっぱり若い子もいるんで。
うん、あなたより若い方おいでなわけ。
全然いますね。
そうですか、
下で高校2年生3年生。
あ、そうなの。ちなみに一番上は
34歳。
あ、そうなのね。まあでもそれがないとお芝居ちょっと組み立てられないみたいなところもあるかな。
そうですね、うん、若い子の勢いも借りつつ。
なるほどね、はいはいはい。じゃあもう高橋さん、
はい、高橋秀幸です、はい。前回も来てたんですけれども、うん、差し支えがなければ、あ、年齢26歳です。
あ、あなた
意外と若いですね、はい、30歳ぐらいに見られるんですけど
年齢不詳が多い。
年齢不詳が多いね、うん、
やっぱ聞かなくてもいいかな、それぞれ。もう今井君だけでいいかな。
そうなんです、うん、お住まいは、うん、
だって高藤君もまた聞いたら同じ返事返ってくるだろ
そんなお住まいはまあ東京ということで、日頃のお仕事はまあ舞台とか、うん、まあ、もろもろいろいろやらせて、
はいはいはい、なるほど、はいはいはい。続いてじゃあ高藤さん。
はい、高藤祐樹です、はい。差し支えがないので28歳です。
ほうほう、うん、
意外とあのメンバーの中では2番目ですかね、うん、年齢的には、うん。でまあ、自分がこの中で再フル株なんですけども、うんうんうん、まあ、だから1回目からずっとやってる、
はい、
この、畑になる前からもずっとやってきてるわけですけども、
はい、
まあ、うん、日頃のお仕事とかいうか、もうこの劇団を早くみんなの人に見てもらって、
うん、
大きくなって、うんうん、いろんなところの舞台でやらせてもらったり、いろんな脚本家さんとタッグ組んだりやっていきたいなと思っております。
そうだね。その中からだから本当にヒーローっていうか、で一つ頭抜き出た方が出てくれればね、それは本当にいいことだもんね。だからお芝居とか本当に僕分かりませんが、要するにそのこの前たまたま劇団のあれはなんていうのかな、久本雅美さんの母とか、あとあの人も一人相方の方おいでじゃないですか、
はい、
ね、あの方たちは以前の柴田さん、はい、金ちゃんファミリーの、佐藤 B 作さんの事務所っていうか劇団においででね、そこからこう育っていかれたっていう方がやっぱりあのおいでだというふうなことを聞いたんですけど、
ボードビル
ショップですか。だからそういった部分では、まあ、そういう人間関係とか組織関係のいろいろな部分は、まあ、こう見入ったものはあるんでしょうけど、はい、でもやはり B 作さんはこれは僕は本当真意は分かりませんけど、でもうちだが本当それじゃ前田がね、あの楽曲から出て悪さ言うんだったらお前ちょっと俺みんなバラそうみたいな話にはなるかわからんけども、そんなネタは持ってないけどね、そのネタは持ってないけど、でも本当に彼女が頑張ってバッとメジャーどころで頑張ってくれたら楽 F も嬉しいし、私も嬉しいし、皆さんにもそういったこう希望というかそういったことにはなるんでね、あのそれは本当に願っているところではあるんですが、やはり皆さんもそれはやっぱ同じところでしょ。
やっぱり仲間が外の劇
で俺も頑張ろうってことになるもんね。
そうですね、頑張ってくれると
アンチクショパンチクショっていうのがあったとしてもね。
そうですね、
あ、はい、それ誰が抜きんでるのかね、それは楽しみだね、逆に言うとね。
そう
だってその競い合いっていうのをまたファンも競い合うっていうのがあってもいいもんね。
はい、
そうですね、
ね、ああなるほどなるほど、はいはい。まあまあ、そして今どこまで行きましたっけ。あ、今井さんまで行ったんだっけ。
あ、
まあ、全員聞いたのね。はい、じゃあ続いて前田さん聞いてください。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどあればお聞かせください。
上がってんの？大丈夫？
ね、大丈夫ですよ。
上がってんの？大丈夫？はいです。あ、皆さんじゃあ一応ちょっとイケメン軍団っていうのではないっておっしゃったけど、
そう
ですね、うちの前田とか見ててどんな印象ですか？
ちょっとクレオパトラみたいな印象ある。
高橋ちょっと言い過ぎだろちょっと。
まあ俺は小野小松。
お前もか。さあ今行こうまた。
卑弥呼様。
おお、まとめるね。 綺麗だね。ああそうなんだ。じゃあもうその質問しじゃねえよ。もう今ので十分。お腹いっぱい。今ので十分。お腹いっぱい。お腹いっぱい。はいはい。でなんだっけ質問は困ったこと。
ね
失敗したこと。はい。今井さんどうでしょう。
どうすかね。感動。
この前舞台どうだったの。なんかそういうのなかった。ストレスとかプレッシャーとかそういったこの前の舞台の中でうわやっちまったなみたいなとかなかった。
この間の舞
台は
うまくいったんじゃないですかね、
はい、じゃあ個人的な活動としては今までどうですか。セリフ忘れちゃったとかさ。
セリフ忘れたとかはないんですけど、
うんうん、芝居の中でファンの人に抱きつかれたとか
そういうのはないですけど、うん、感激したのは龍馬伝に出た時ですかね、う
ん、あれ龍馬伝出られてんの、
はい、
素晴らしいじゃない。そういうアナウンスをちょっとビシッと言って
こい。いやもう終わっちゃったんで。
いやそんなことない、そんなことない。
あの岩崎弥太郎の弟で出てたんですけど、
矢
之助っていう。
うるららいいじゃないですか。
後の日銀総裁やったんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり香川照之さん尊敬する
俳優で、はい、香川さんね、はい、話題になりましたから。
で僕もずっと龍馬伝見てて途中から大きくなった岩崎弥之助を演じてもらったんですけど、
う
ん、
おうほうほう。
その時の香川さんのエネルギーはもう忘れられないですね。
んあなたが何じゃなくて NHK 出たって話じゃなくて。
あ僕出たんですけど。
出たんだよね。
香川さんと一緒にお芝居させ
ていただいて。あらいいじゃないですか。
その時の香川さんの
あなたちょんまげずらかぶらなくていいでしょ。
いやこのまま
言えるでしょ。そのまま
ね出てました、
ね、そうなんだ、
はい、
おーほーほーほ
ー。あその時に刀の柄の長さが分かんなくて家具にいっぱい当たっちゃったことは覚えてます、
ね、あそれはね苦労話っちゃ苦労話かもしれない ね、でもそれも一つの経験としてまた次の、ね、お芝居とかあの時代物に生かせるっていうのはあるからね、はい、勉強とか研究になるわね。
なります
ね。すごいじゃないですか今井君。もうちょっとプレイステーションの中で一番ちょっとこう躍進株なんじゃないの。
いやいやそんなことはないですね。
そうなの。
つわものぞろいなんであ
んたたちはなんか腹の中が知れんわ
いやキャラ濃いんですよ本当に。
おーそうなんだ。あなるほどね。はいはいはい。じゃあまあ今井さん。じゃあ高橋さん。
はい、まあ今
あなたこの前どんな なんか話だったの。覚えてなくて申し訳ないんだけど、その困ったとかなんとかみたいな。
あの前回の舞台です、
うん、
あ前回の舞台はその雑居ビルの中にある芸能事務所の社長をやらさせていただいたんですけども、うん、まあ個性が強いキャラがどんどんどんどん出てくるんで。
本当に個性強いんだね、
はい、もうみんな我が我がっていう感じで来るんで。
あ
逆に演出家とか脚本家さんが困るって感じですね。もうみんな一発芸のように出てきました。
そうテレビ的に使えますかね。こういう連中ちょっとだから大丈夫ですか。大丈夫らしいよ。大丈夫らしいよ。むしろいいかもしれない。まずでもあのゴールデンだから深夜から始まったんですね。とりあえずね。はいはいはい、はい、
個人的な感想としては、まあ、いつか学大 FM を、うん、乗っ取ってやろうかなぐらいの子たち
と考えます。ありがとうございます。はい、まあそのぐらいの。
でもあれでサンマかぶんなきゃいけない
じゃあいいか
まあまあ
まあまあまあまあまあ
なんかでも突っ込むの疲れてきちゃったわはいはいはい。まあまあでもね本当にそういった逆に苦労とかそういうのを今度はねそういったふうにいいふうにどんどん肯定的にねしていかなきゃいけないんでね、はい、高田さん的にはいかがですか。
そうですね、こう舞台を作っていく間に、まあ、プロデューサーの方がいるんですけども、
うん、
大体舞台直前あたりに見に来てもらうんですけどね、うん、ギリギリのところで、うん、ダメだっつって、
あら、ま、
みんなで一斉に3日ぐらい前に直し出すっていう。
いや
それ徹夜とかありましたね。
一回一番きつかったのが、1日前に台本がほとんど変わりました。
うわそんなこともあるんだ。
全部直してゲネをやりつつ、
うん、
練習するみたいな。
うわすごいね。
前回もね。
前回も
でまたできちゃうのそれで。
やりました、
ね、やりました、
ね、それはすごい。やっぱここがないとできないね。それはね、
あここがあるんですよ。
腕がねあるんだね、はいはい、ちょっと高いのもいいわちょっといちいち
絡んでくんな。あとなんかやっぱ嬉しいのは、こう自分たち結構アミズの中で結構底辺的なところでこう、
そうですね、
切磋琢磨して頑張ってるんですけど、うん、こういうところにも大先輩たちが舞台を見に来て、
はい、
アドバイスの一つもかけてってくれるので、うん、それはいつも感動します
よ。五郎さんがね、岸谷五郎さんが
この間、はいはいはい、
小倉さんだった
り社長がこの間舞台見に来て面白かったっつって打ち上げで炊き寿司を
俺らって言われて、炊き寿司が、あそこ、この間に美味しい寿司屋さんがあるんだね。
そうそうそう、
あそうですか、なるほどなるほど。でもまあやっぱり応援してる方にしてみればそれぐらいの気持ちにならせるっていうか、なんかしてなってみるみたいなことっていうのはやっぱり、やはり皆さんがそうやって伝える何かがやっぱあるから、力があるからということじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ最後になりますか。
はい、 最後に皆さんの劇団プレステージとして、あるいは個々にこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、まあ劇団プレステージさんとまとめて最後ね、また言い足りなかった部分も含めて個人としても結構なんですけども、さあ夢とか希望、またそういったご自身のプロモーション、アナウンス、告知ありましたら。
まあそうですね。まあ、こんな状況ではございますが、
なんで改まってんの
急に、そう
ですね、はいはい、舞台をやらせていただくっていうのは、うん、本当にありがたいことだなと思って、ちょうど震災の日に僕も別の舞台の稽古やってて、でそれが終わって4月ぐらいに本番だったんですけど、それがちょっと生と死を扱うやつ でやった後のお客さんの拍手を、
まあそれは本当にそうだと思う、
なんか僕らはこう笑顔にしたいっていう気持ちだったんですけど、
いい、
でも逆に僕らが元気をもらって帰っていくみたいなことになったんで、ね、やっぱり今回もやっぱり持ちつ持たれつで、僕らはもう必死で笑かすんで、笑いに来てもらって、
大事なことだね
っていう感じで僕らも頑張るので、ぜひ見に来ていただきたいなと思います、
はい、個人的にはではどうなの、今井さんは。それそれこそもう、まずこの前あなたはいいこと言ったんだっけな、とりあえず今ちょっと前に言われたけど、この劇団をまず何とかするんだみたいなことが夢、一番の夢ですみたいなこと言われたんじゃなかったと思うのよね。でそういった部分で皆さん共通してそんなふうに人持っていてよろしいですか。
そうですね。
なるほどね。じゃあ、まあ劇団プレイステージさんのコンセンサスというか、思いっていうのは大体統一しているということで、じゃあもう一度詳しくちょっと内容を、アナウンスして、いただきましょうか。
はい、はい、劇団プレイステージ第2回公演、
はい、
サイキックフライト、頑張る7人のエスパーと、あと 2,3 人という、飛行機の中ですね、トラブルが起きまして、でそこに7人のエスパーが、超能力者ですね、いて、そのトラブルをどう対処していくかっていう、サイキックコメディーという、
役割とか分担で一応ここで伺っちゃっても平気なの。
いや、そ
こはそれはちょっとね、そこはね、おふっといた方がいいわけだね。
ちょっと
なるほどなるほど、ね、はいはい。で一番の見どころっていうと、やはりそのサイキックには違いないんでしょうけど、
そうですね、飛行機の中で起きるドタバタを、
やって、その後その中に1個メッセージを、
泣かせとか感動もあるわけじゃん、そこには
メッセージを加えていくので、そのメッセージをもし汲み取っていただけたら一番いいかな、
汲み取ってもらえるように頑張ります、
なるほどね、はい、はい、じゃあもう日程、あと料金から時間、
そうですね、
ちょっと詳しくもうちょっと、4
月の28日木曜日からですね、5月の8日の日曜日、
はい、
ゴールデンウィークですね、平日が19時から、で祝日がまあ純不動で夜18時からの回もあるんですけど、14時と18時、はい、一応ご用意しております、全15公演ですね、
はい、なるほどね、例えばウェブでチェックするとか、
そうですね、劇団のホームページがありまして、
劇団プレステージで検索して、
劇団プレステージで一番ヒットしやすいってことですね、はい、詳しくはそちらの方をお尋ねください、はい、
チケットが前売りが2300円、当日2500円で、当日券が毎公演10枚ずつご用意しておりますので、
なるほど、
まあ、よろしければ、
そうだね、この前よりもちょっとリーズナブルになってない？
いや、この前と一緒です。
同じか。あ、そうかそうか。はいはいはい。
はい、
なるほどね。じゃあ千本桜さん、ホールさんね、はい、今度のその舞台公演、はい、また新たな、パート2っていうか畑に続いてのパート2っていう形なんでね、はい、皆さんどうぞお出かけになっていただきますようにお待ち申し上げております、はい、ということでよろしいですか、
はい、
それではここでまとめさせていただきますけども、まあ、劇団プレステージの皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。あなたの車。
サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ前田さん的にはいかが。
はい、
うん、あと今日はあんまり正直放送前はなんかご予定とかがあって乗り気じゃなかったんでね、私のゲストで行きたかったんでね、本当はね。
え、
私のゲストで行きたかったんでね、本当ね。
ええ、大丈夫です。あのその方はちょっと来られなかった、
ね、全然あの始めると終わりと表情が違うんですけど。
違いますか。
なんか納得したなみたいな顔をしておいでなんで、私的にはあの安堵してるんですけども
。あの初じゃないですか、はい、自分があの呼んだゲストじゃない方のゲストの方と絡むのが初めてだったので、ちょっとな最初はどうしていいかっていうのはあったんですけど。
嬉しそうな顔してる。
なんですか。
経験ですね。
いや、 やっぱりそこはね、若手のね、そういう自分にも共通する皆さんがね、こうやってこう、はい、いやいやいや、いい男前にしたら女の子、若いお嬢ちゃん嬉しいですよ。それは普段こういうね、なんか汚れと一緒にやってるわけですから。まあ、そういった意味でも、ある種あれか、本当にそういったものじゃご自身の身内じゃない方ゲストで、
はい、
あのインバイトしてやるっていうのはちょっと違った印象ですか。
そうですね、うん、もうなんかだからちょっと緊張してたんですよ今日。やっぱりちょっと、
うん、なるほど、
ちょっと感じが違う。
あ、そうかな。
はい、
うん、だからそれぞれにちょっと何かコクッとくみたいなのがあったらそれはそれで面白い
ね。何
のですか。何をボソッと高橋さん、何ボソッと、何
僕らあの告知させていただく
マルさんには告知で僕らも告知
最後まで上手なんだか下手なんだかよく分かるんだけど、まあまあそういった意味ではね、前田さん的にはまあいろんなね、また新たにそういったまたゲストの方をお招きして、やっていくというようなこともね、積み重ねてまいりました。楽しんでいただけたので何よりです。さあそれでは順番に、どうぞどちらかでも。
高橋英樹です、はい、今日は読んでいただいてありがとうございます、
はい。
もう残すところ舞台本番まで時間もないんで、はい、これも一生懸命稽古して、うん、最高の作品を見せられたらと思います。
あ、力強いね。
劇場でお待ちしてます。
はい、はいはいはい、ありがとうございました。さあ続いて、
今井隆文です。今年はサンマ祭りあるんですかね。
知らんから俺。いや、でも俺関係者じゃねえし、まあ、一応学大エフェンとして参加してますけど、
目黒川で振る舞うサンマは宮城県産だっていう、
うん、いや、そうなのよ、まさしくそうなの。気仙沼から来てるサンマなんで。いや、でもむしろやるでしょ。去年だって豊漁じゃなくてすごくあの大変だったのね、サンマ釣れるのが。でもやりましたから、あのむしろやるんじゃないですか。今年桜祭りはできなかったですけどね、中目黒の方は。
ああ、そう
なんです。でもこういう時期だし、もうその頃になったらいい加減落ち着いてると思うし、ぜひ逆に言うと、あの私たちが学大 FM として中目黒さん、ごめんなさい、目黒さん祭りに参加させていただいて6年参加させていただいてるんですよ、はいはい、だから今年7年目なんで、私たち的にはもう何があったってお伺いして、もうこれままで。
じゃあさんま祭りに行けば
ゲスト来ます。ゲスト来ます。
あのスケジュールさえあれば
生意気になってんだよ。だからそこが合う合わないじゃなくて来いよ、そこは。
いや、分かんないじゃないですか。
いや、だから
行けるって言って行けなかったらなんだあいつみたいな。
気持ちが、気持ちの問題を
今
あ
るんだよ。行きたいですよ。
行きます。
それは行きたいですよ、それはもちろん。
まあでもやっぱり演技がきっちりしてたもんな、はい、はいはい、まあ、まあでも気持ちは嬉しいです、高橋さんとね。
さんま祭り行きましょう。
はい、ぜひお願いしたいです。でも今日の放送は楽しんでもらいました。
楽しかったですね。
本当ですか。
ツッコミどころ満載の MC の方で本当にありがとうございます。
ツッコミどころ満載のヘッドの、あの、
そうですね、
ヘッドの方でね、
持ちつ持たれ
て、いやいや本当にありがとうございました。でもまあそういった意味で言うとね、はい、高藤さんは、まあ、千本桜の三田さんとも、ずっとな古一番ね古くからのお付き合いということなんですけど、
お付き合いという
かまた誤解を招き
ます、語弊があります
っていう、まあまあまあ、まあ、面識が終わりだということでね、はい、そういった部分で言うと私は改めてここにあの三田さんに感謝したいなと思ってるんですけども、さあ今日の放送いかがだったでしょうか。
そうですね、今回もバッチリ説明させていただけたかなと思います。
ああもう見事なもうスクランブルと言いましょうか、
スクランブル、
ああチームワークと言いましょうか、まあ、本当に
これでまた今回の舞台も盛況になるかなと、
ぜひそう願いたいですよ ね、はい、私もその報告を期待しておりますし、まあ、本当に私こそ逆に今井さんの前じゃないけどお約束できないで何とも言いませんけど、そうなったら ね、でもね本当見に行きたいよこれ、ね、本当に前田さんも出たかったらよかったからね、
私行きたいんですけど、うんうん、ただっていっぱいだったら困るじゃないですか。いや全然上がって
ます、もう今日何だったらどんどん行ってもらえればはい、
何日って言ってたから約束できないんだよな、そこら辺がな。
でも本当に現実を抑えとくんで、
そうですか、わかりました。
だから三田さんに連絡入れていただきたい、
わかりました。何としてでも行かなきゃいけないみたいな空気感が漂ってまいりますけど、でも本当冗談抜きして行きたいよな、本当それはな、
行きたい、行きます。
あそうです、田中の申
し
出ですね、
ありがとうございます。
はい、はい、そんなね、今日は劇団プレステージの皆さんにお越しいただいたわけですけども、ぜひ皆さんの方からもね興味と関心を持っていただいて、まずはウェブをいろいろとご確認の上ですね、そういったことで詳細をご覧になっていただきながらお出かけいただければと思いますよ。さあそして学部 F 的には次週4月26日火曜日放送になりますけども、サブパーソナリティとしてですねこの度前田ゆかりさんからのご紹介として新加入の西尾ゆかりさんとですね、
ゆり
子さん、あ西尾ゆり子さんかごめんなさい、西尾ゆり子さんとともにですね、お断りしとった、ただあのお店の都合でですね、PM4 時からね午後4時からの時間のみスライド放送になりますんでね、そちら辺も十分注意していただきながら楽しくね放送的には元気にお送りとなりますんで、引き続きリスナーと関係者の皆さんには、いつものように学芸府のホームページ http://fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想どんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではね、そんなことで今日はもう、やろうばっかりなんで残念ながらね集客は残念ながらこちらの方は集客少なかったんですが舞台の方は集めてくださいよ、
はい、
そういった部分ではね
僕らのせいですかね、
うんうん、そんなことない、そんなことない、だからもしよかったらあのあれだよ、あんたたちのワンフォードットを仕掛けるようにしてくれれば、
ワンフ
ワンフ
ワンフ、ああ、
ね、
業界用語
です。そう、そしたらマスターもほらもうお店でさ、
ね、
若いあのね、はい、そうお嬢ちゃんたちがルービーミーノでさ、もうそれは盛り上がるじゃん。
なんで急になんか業界キャラだと最後に。
まあ、ワンフって言っちゃった手前ね、はい、はいはい、まあまあその時はね、でももう劇団のあれで終わってからね打ち上げとかあれで終わったらまたこちらの方も、はい、インファームさんもねご利用になっていただければと思います、はい、今日はたまたまねまたこれからお稽古が終わりだということなんでねあれですけども、はい、それではいつものように決まり事ではございますけど皆さんにですね、ご一緒いただいてご賞を願いつつ学大 FM をお開きにしたいと思います、私が学大 FM ではまたと申し上げました来週という形でですね、示させていただければと思います。よかったらご一緒にお願いいたします。さあそれではそんなことで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございました。じゃあお芝居頑張って、
はい、
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。